女も男もお金好き、おしゃれなライフプランはどれだけにお任せよ。あっち系こっち系、ファイナンシャルプランナーのスカーレットドイこと、ドイです。皆さんこんにちは、スカーレットドイですね。この言葉皆さん待ってるんじゃないでしょうかね。もう今年ね、今年というかこの夏、この言葉は始まらない、聞かないと始まらないなというね、一回言ってみましょうかね。もう聞きたくないわという方たくさんいらっしゃるかと思うんですけれども、皆さん暑いですね。本当に暑いですね。ね、なんか前回の聞くコラムのね、まあ2週間前ぐらいですか、大概暑いなと思ってたんですけれども、さらに暑くなったような気がしますよね。もうちょっとね、夜とかね涼しくなってくれるとね、だいぶ違うんでしょうけども、夜分ももうずっとなんか30度以上あるようなイメージですしね。この暑さ、皆さんどういう風にね、涼を求めてます？涼ってあの山水編に京と書いて涼ですよ。どうですか。まあね、クーラーに入るっていうのは当たり前かもしれませんし、まあ海水浴に、まあでも今海水浴に行ったらもうとんでもないぐらいの暑さなんでね。しかも海の中に入ったとしてもなんか暑いですしね。あとこれだけ海水温が上がってるとクラゲに刺されまくるという可能性もありますもんね。まあプールでね、なんかね、お酒飲みながらっていうのはいいですよね。しかもね、最近なんかナイトプールっていうのが流行ってきてるみたいですよね。お昼はね、プールでね、寝転がっていると紫外線焼けてしまうということで、まあ、夜だったら大丈夫ということでね、夜のプールね、綺麗にねライトアップして、それで、まあ、あのカクテルグラスにね、なんかのトロピカルフルーツを乗せたカクテルとか飲みながらっていうのが一番いいですよね。なんか洒落た音楽を聴きながらね、でまあなんか、例えばですよね、トルストイを読みながらとか、っていう風な感じで憧れるんですけれども、なかなかそういう機会ないですよね。あ、そういえばね、もう大昔になるんですけどね、もう多分10年前ぐらいになるんだと思うんですけども、一回淡路島のね、大人のリゾートってね、よく言われるホテルに行ったんですよ。でね、さっき言ってたようなイメージで行ったんですよね。ああいうの楽しみたいなと思ってね、ホテルのプールサイドで座ってね、寝転がってね、でそこでね、まあシャンパンとか飲みながらって思ってたんですよね。で期待にね、膨らませながら行ったんですよ。そしたらね、なんとプールもね、見た瞬間にね、見た瞬間というか声が聞こえてきたんですよね。その素敵なミュージックじゃなくってね、わーわーギャーギャーとかね、何やろうと思ってね、何やろうと思ってみると、なんと子供たちがね、まあビーチバレーとか、まあビーチバレーじゃないですか、風船とか、風船じゃないですかね、ああいうのを持って、まあバレーねとかしててね、わーわーギャーギャーギャーギャーとかって言ってたんですよね。この時点で、思いっきり騙されたな、非常に残念でしたね。なんかインターネットのね、ホテルの表示というか案内ではね、大人のリゾートと書いて、でもプールサイドでね、お酒を楽しめますっていうような触れ込みだったんで、もそれをもう狙い目にね行ったんですけれども、もう大きな間違いでした。まあまあそれは仕方ない部分があるんですけどね。まあでもどうなんやろうなって、大人のリゾートって書くとやっぱりどうしてもね、そっちの方向で期待してるっていう人が多いんじゃないかなと思うんですけどね。例えば前に あの何回か前にねお話ししたあの砂漠の国のドバイのね、大人のリゾートはまあまあもうね小学生というか中学生以下は入れないというのは規定になっておりますので、ですからまあね、大人の人しかいないから、まあ、まあ静かがいいのかというわけでもないんですけども、やっぱりまあそれを期待してね来てる人にとってはまあ理想的なね、ホテルなんやろっていうか、まあシチュエーションなんやろなというんですね。ですから多分昔はそこのね淡路島のホテルもそういう風なんで売ってたのかもわからないんですけども、やっぱりまあまあまあバブルが崩壊してそんな人あんまり来なくなったんでね、家族連れにたくさん来てもらおうということで、まあ、そういうようなね、家族で楽しめるプールというふうにしてるのかもしれないなというふうに、まあ落ち着いたというか落ち着かせたんですけどね、ちょっと来るのが遅かったなと、遅れてきたバブルっていうイメージですね。まあそれはさておきね、まあ、あの夏の暑さをねやっぱり和らげるというと、皆さんいかがですか、やっぱりビール飲まれます？スカーレットドイは前も言いましたけども、ビールよりも、まあ、スパークリングワインの方がいいんですけれども、まあね夏ねビール飲まれる方多いと思いますけれども、じゃあ夏のねまあ暑さね、一度気温が上がるとビールの販売量ってどれぐらい伸びるか皆さんご存知ですか、ね、これね書いてたのね見てびっくりしました。なんとたった一度で販売量が 2.5% ぐらい増えるそうなんですよね。たった一度ですよ。ということは10度上がるとねもう 25%、20度上がると50%、まあ、それはちょっと難しいでしょうけどね。でもね、まあ、この暑さですからね、かなりのね売り上げ増なんやろうなと思ってたところ、なんと暑すぎると今度お酒、まあ、ビールとかあんまり飲まなくなるらしいですね。でその代わりにね、清涼飲料水ですね、まあまあ、例えばサイダーとかああいうスッとする、まあビールもスッとするとは思うんですけどね、ちょっと違うみたいですね、の方が、まあ清涼飲料水の方が売れ行きが良くなるという、もう難しい部分なんですよね。ということで、まあビール会社にね、コメントがあるのは36度から37度ぐらいがベスト気温と、まあ、人間の体温と同じぐらいの温度が一番ビールを、ね、皆さん好んで飲むということなんでしょうね。あでちなみになんですよ、まあね、暑い暑いって言ってましたので、じゃあどれぐらい、まあ、違ったのかというか売れ行きが変わったのかっていう、まあ、数字が出てましたのでお伝えいたしますと、例えばまあその先月7月ですね、1週目2週目はやっぱり暑かったんで販売がぐっと上がったと。でただ3週目4週目はもうねさらに暑かったんで、もうこの36度37度をもう超えてしまってたということで、残念ながらね、全体で考えるともう販売が落ちてしまってたというそうですね。で、まあ、7月後半からね最高気温が更新とかって言って、あの熊谷市ですかね、なんか 41.1 度とかって言ってましたけども、あのまあおかげというかね効果というか、まあそのデメリットによって、なんと今年の7月のビールの販売量は去年のね、同じ7月と比べてなんとマイナス 5% やったという、こんだけ暑いのにっていう感じだったんですよね。やっぱりビールよりもかき氷の方が売れたんですよかね。ね、冷たい氷のね、まあトロピカルジュース、トロピカルジュースばっかりですけどね、そうなんですよね。やっぱりそっちの方が売れるんでしょうね。そういえばかき氷食べながら歩いてる人多いですよね。まあそういうことで皆さんはね、あまり飲みすぎてね、 夏のね疲れを残さないように気をつけておいてほしいというふうにも思います。はい、それではですね、暑さで前置きが長くなってしまいましたので、今からですね、本題のこの無駄遣い方程式入っていきたいと思います。前回はね、この無駄遣い方程式の計画、同調、錯覚、サービスの4つのキーワードの3番目、錯覚の、まあ、1つ目をお話しいたしましたので、今回はその続きということで、色と言葉、ここを入っていきたいと思います。でちなみにというかね、皆さんお持ちのテキスト、人生は無駄遣い方程式の126ページを開いていただきましょうか。そうするとこの錯覚の2つ目、色と言葉っていう、ね、ページが出てきます。はい、皆さんご覧になられました？はい、いきますよ。ではね、まず、まあ、この色で錯覚があるということなんですけれども、まあまあ皆さんこれはもうねご存知だと思います。やっぱりファッションでもねありますよね、細く見える色、太く見える色というね、不思議なもんですよね。でもね、例えばね、やっぱりここにも書いてるように黒はね痩せて見える。でまあ例えば黒とか青とかっていうああいうね寒色系って言われる、まあ寒そうな色、これを使うとまあ細く見えて、で白とかね、であとまあ赤色とかこういう暖色系といわれる暖かい雰囲気のある色、これは太って見えるということなのでね、ここをまあ使い分けるようなイメージですよね。で他にもありますよね。で、まあ、ここにも書かれているように、例えば横縞のボーダーね、これはね皆さんもうご存知なようにね、やっぱ太く見えるという。でこれうまく使ってるんじゃないかなと思うのが、やっぱあのラグビー選手ですよね。ラグビー選手はなんかやっぱ大きく見えた方がね威圧感もありますし、結構ボーダーのね横縞ボーダーのあのラグビーシャツ、ラグビーシャツというかまあユニフォームですか、着てらっしゃる方がね着てる人多いですよね。でまあそれに対して、縦縞のストライプ、まあ、これはもうもちろん細く見えるということで、スカーレットという意味もどちらかというとこのストライプの方がねよく着てます。皆さんはどうでしょうか。まあまあ街歩いててもねやっぱりストライプね、縦の線の縦縞の方が多いんかなと思いますけどね。まあ野球とかだったらねなんか縦縞の方が多いような気もしますけれどもね、別に細く見えんでもいいんちゃうかなとは思うんですけども、まあ他の何かにね、原因があると思うか、何かを狙ってるのかもしれないです。ただ単にまあね、ファッションということかもしれません。どうなんでしょうね。でまあ先ほどのね、横縞のボーダーと縦縞のストライプのお話なんですけれども、まあ人間ってね結局まあ横方向に比べて縦方向のものをそう長く感じる傾向があるということなんですね。これを錯覚のまあくくりで言いますとフィック錯視と呼ばれるそうなんです。もう一回言おうかなと思ったんですけども、次は噛みそうなのでもうやめときましょうかね。さらっと言ってみましょう。フィック錯視、はい、ああ言えたかな。最近ね本当にねちょっとね舌が回るのがやっぱこの暑さなんですかね、噛むのが多いなと思ってね。皆さんどうですか。でただね、あの注意しておかなければならないなと思うのが、あの熱中症になると結構あの噛みそうです。なのでね、あんまり噛み出したら気をつけなあかんなとは思ってるんですけれども、まあ今のところ多分大丈夫なのかなという、まあそんな風にですね。ということで、この錯覚の部分最後ね、じゃあそうしましたらまとめといたしまして、皆さんにお伝えする部分はこの、まあ、128ページ129ページにも書かれておりますね。あとはまあ言葉の錯覚ですよね。言葉の錯覚といってやっぱりこの言 どうです皆さん、引っかかるというかね、惹かれてしまう言葉がありますよね。あなただけっていう言葉、素敵な言葉ですよね。あなただけ、あなただけにこのプレゼントお渡しいたします。まあまあね、まあ例えば誕生日のプレゼントとかね、どうですあなただけ、まあそれは当たり前やろうっていう、恋人同士だったらそうですけれどもね。あとはまあね、これ悪い言葉なんでしょうね、絶対に儲かりますね。まあね、消費者問題でね、高齢者の方がね騙されてしまっている、まあ、絶対に儲かりますとかっていう言葉。あとはね、やっぱり若い人たち、まあ、学生とかですね、20代とかの人もよくねこの言葉に引っかかるらしいんですよね。で特になんかもうね、最近は声をかけられてっていうんじゃなくって、ネットでね、まあ、SNS とかで届くらしいんですね。この AI を使った技術によってこの進歩をね皆さん体験してください。で、基本的には海外にお金を持って行って、そこで仮想通貨に変えて、それで AI を使って、投資をするので必ず儲かりますとかって、ね、書かれていたりするそうなんですけれども、これで実際引っかかる人って結構多いらしいんですよね。この前もあの消費生活センターの相談員の方がね言ってました。で20代とかの、ね、子供が、子供というか大人ですかね、やってきて、それでね相談に、ね、乗ってほしいということでね来たらしいんですけれども、でね、なかなかこれはっていうふうに聞いてるとね、やっぱりでもびっくりするのはね、あのそう、まあ、そう消費者相談センターの相談員やから何とかしてくれよとかってね、逆切れしてくれる、してくれるというか、してくるというそんな話も言ってましたね。それやったらね、そういう言葉に引っかからんように気をつけなければならないんじゃないのかなとは思うんですけれどもね、絶対儲かりますとかって言うんだったら絶対自分でするやろうなというね、そこのたった一つのキーワードだと思うんですけれどもね、絶対に儲かる話は絶対人には言えへんなっていう、それだけね若い人たちにはちょっと頭の中にね、しっかりと真ん中の方に置いといてほしいですよね。で、あなただけにということでプレゼントをもらって喜ぶという、まあそれはまあまあねいいかと思うんですけれども、ちなみにスカーレットとね、つい最近、奥さんの誕生日があったのでプレゼントをあげたんですけれどもね、まあスカーレットとが選んだものはどうなんやろというねことで、まあ喜んでくれてるようなイメージなんですけども、もう一つ自分やったらこういうの選べへんかなっていう雰囲気もありましたね。まあそれがいいのかもしれないんですけどね、普段持たないものをね、プレゼントされたんで持ったら、あ意外といけるやんとかっていうね、そういう、まあ、前向きな方向に、自分でね、思ってプレゼントしてよかったなという、まあ、プレゼントする方はね、プレゼントする行為に嬉しいという、まあ、喜びを感じるという、まあ、そんな感じだと思うんですけれども、皆さんいかがでしょうか。ということで、もうあっという間に時間が過ぎてしまいましたね。最後ちょっと余計な話も入りましたけれどもね、今回は無駄遣い方程式の錯覚をお伝えいたしましたので、次回はいよいよ4つ目のキーワード、サービスに入っていきたいと思います。では次回も皆さん楽しみに待っといてください。それでは熱中症にはねお気をつけてくださいね。それではさよなら。スカーレット土井でした。